3。
みんなチャット GPT 使ってますか？
使ってるんじゃないでしょうか。だんだん流行ってきてる気がしますけど、どうでしょうかね。
東出さんは使ってるんですか？
いや、あんまり使えてないですね現実的には。はい、
はいはいはい。結構ね、私も最近仕事上だとかいろんなところでこの生成 AI を毎日のように使い倒してる人とそうでない人の差が激しいということで、いろんなところでなんでそんなことが起きるのかとか、どうしたら使う側になってくれるのかみたいな話をする機会が増えてきたので、またどこかで AI をどうやって使っていくのかみたいな議論もできたらなと思うんですけれども、ニュースで面白いのが上がっていて、大学の論文でチャット GPT を対応しているのではというようなニュースが出てますと。でどういうことかというと、その統合されてくる論文の中に特定のワードが出現しまくってて、これはその同じようなチャット GPT のモデルを使っているからこそ品質してしまっているワードなのではないかということで、チャット GPT といったような生成 AI が使った論文であるという証左としてニュースになってるんですけれども、まあ実態としてそうかもしれませんが、まあそれはでも氷山の一角というか、表面上そう見えているだけって可能性もありますし、まあ、論文としては過去の研究をもとに進めていくので、似たような言葉が同じようなカテゴリーでは出やすいとかいろいろあると思うので、まあ何とも言えないところではあるんですけれども、まあそういった形で世の中にだんだん浸透しているなといったところで、ルールや規制がない時の、まあ、一時的な傾向としては面白いものが出始めているのかなというふうな所感です。
そうですね、まあなんていうんですかね、真理有用だったらそういう特定の傾向は出ないかっていうと、でも出ると思うんですよね。なので結局のところ AI 臭いっていうのはどこまで行ってもついて回ると思うので、なんていうんだろう、でも真に有用な AI だったら特定の傾向が出てもそっちの方が人間より優秀なんだったらそれを採用すべきではという話も思ったりもしつつただ現状だと、AI で書いてあるというコンテンツの内容自体とは別でね、 AI で書いてあるのではないかということ自体に人間が危機感を持っていて、ただ使ってる人は増加していて、そこの何て言うんでしょう、認識のズレみたいなのが発生している現状、有用な AI を使っているはずなのにそれをわざわざ隠そうという何ですかところにコストをかけている、というのは何かこう、なんでしょうね、泰然と座ってる AI の周りで人がケンケンガクガク言ってるだけみたいなこう、そうだ、ね、使われてんな人間という感じが非常に面白いなと思っている感じでございますけども、
そうですね、まあその辺は正直人間側の成長が追いついてないところなんでいいかなと思うんですけど、論文について言うと査読者問題が昔からあるじゃないですか。その、はい、論文の品質が下がってとりあえず数打ちゃ当たる方式でどんどんどんどん出すのが増えていて、査読者が疲弊し続けているという問題が昔からあって、でそれを加速助長させるようなことがさらに起きているこの現状で、どうやって査読者が妥当な査読をしていくのかっていったところで、まあ査読側への生成 AI の導入が急がれるなって感じですかね。
まあそっちに関してはそうだと思いますね。なんというか、人間が考えることに集中すべきコンテンツというか、センテンスのその部分と、そうじゃない部分とかがあると思っていて、なんだろう、読みづらい文章であるとかは、まあなんでしょうね、一応のところそのクリティカルの部分ではないじゃないですか。それよりも、そもそもその人が発表する論旨が、その有用なものであるというかインパクトの大きいものであるということ自体が重要なので、まあそこをちゃんと判断できる ところに人間を集中できるようになった方が本当はいいなと思うので、うん、
そうですね、
まあ、でも今話してて思いましたけど、そ、うん、多分 AI ができるのは足切りなんですよなあと思って、足切り、うん、かなと思っていて、
あ、足切りね、うん、はいはいはい、
そう、有用でないと思われる、コンテンツをいくらか間引いて、有用だと思われるものを人間がチェックするみたいな状況になると、結構論文の作動とかと恣意的になりそうな気もして、うん、なんか難しいなという気も話してちょっと思い出しましたね。
だから明確な足切りポイントとしては、その過去の論文を同じように踏襲しかしていない、特に新しい新規性が見られないっていったところだったり、あとは明らかにこれまでの論文や学術と矛盾しているポイントがあるっていったところで切るのはできるけど、そこからその実験の確からしさだとか、その統計の妥当性とか、まあ、そういったものを評価できるかと言われると結構厳しいよねって感じですかね。
うん、そうですね、その全体に関わる部分に関してはなかなか難しいような気もするけど、
そうですね、ものによっては N さんとかでもとりあえずそういう傾向があるかもレベルでも論文が価値を発揮するような進化、なんだろうな、非常に新規性進歩性の高い領域っていうのもあれば、すごく枯れた技術領域で N 数をきっちり取って確実にこうだって生きるための論文みたいなところで役割が違ったりもするから判断が難しいですよね。
まあそうですね、まあ、N 数、まあ、例えば N 数の話が出ましたけど、うん
うん、
まあ確かに、うーん、難しいですねなんかさっきと意見を変えるようですけど、そう考えると論文のフォーマットがちゃんとしていて要素が分離されていれば要素ごとに判断することができるのであれば、まだ AI の手こ入れの仕方がしやすいのかなと思っていて、まあ先週話しましたけど、はい、そのミニマムの部分であれば比較的成立性の高い判断ができるのかなと思っていて、そういう書き方をした上で、そういう、論文というよりは学会誌でいいのかな、うん
うん、
の、フォーマットっていうか、なんだろう、方向性に合ったチューニングを設定、パラメータの設定を AI に読み込ませて、その論文の、まあ、論文というか学会誌のなんだ方向性に合った論文を掲載できるようにする、うん
うん、
みたいなことができるようになれば比較的人間の負担が減るのかなという気はしますけど、うん、
そうですね、そうですね、だから論文今だと結構、まあ、一応立て付けみたいな構造はあるけど、多くが自由フォーマットになっていて、どれくらいのその情報や実験結果をどれくらい載せるのかとか、まあ、そういった決め事が結構緩いって言い方おかしいな、その業界ごとに決まってたりとかして、あんまりその体系化されてなかったりとか構造化されてないっていうのが、細かくは構造化されてないっていうのがあるけど、まあ、それをもうこの学術誌に載せる分にはこのコンテキストでっていう形できっちり決めてあげて、その、細部ごとにAI に判定させられる領域を増やせるっていうのはその通りかなと思って聞いてました。
うん、そうですね。
でもそれはあれだね、査読者を楽にする意味でもやった方がいい気がするな。
まあそのなんていうの、本来はそういう意味では、うん、理想とするというかこう書くべきだよねみたいな暗黙知はあると思うんですよね、うん、
あると思います、うん、学術誌読んでてこの人の論文とこの人の論文で全然フォーマット違うなってなることは基本的になくて、この学術誌の中では、へえ、こういう風に書くんだみたいな文化を感じますよね、読んでても、
うん、そうですね。でそのまあ特に、その科学系だとその実験項目の再現性とか、うん、 まあ、いう新規性とかというところに注目できるほど整備された文章であれば、うん、判定しやすいのかなという気はするので、難しいですね。人間が AI に読み込ませやすいフォーマットを書くのが先か、AI がそこまで補填できるようになるのが先か、うん、って感じもしてきますけど。
でもある意味なんかそこは、なんか私の所感だけで実際はどうなのか分かんないんですけど、結構論文ってその1位に解釈できる文章をしっかりあのミーシーに揃え切るで再現性のある論文を目指すっていうのをなんか結構皆さん頑張って訓練して書けるようになっていってる認識があって、それって非常に AI 的にはあの解釈能力、解釈のしやすさが非常に高い文章だと思うんですけどね。
うん、そうですね。まあ、なので比較的やりやすいんではないかという話。
そう。だから、AI のために頑張ることっていうのがその今まで論文を書く上で頑張ってたことと非常に近くて、結果的にそれは AI を使う使わないにかかわらず、双方にとって良い活動であるっていう気がする。
そうですね確かに。そういう意味で言うと、論文を、投稿する前に同じフォーマットの AI に読み込ませて手元で添削することができたら、まあ、そういう意味でも楽にはなると思うので、まあ、確かにそういう意味で言うといいかもしれないですね。
そうですね。でゆくゆくはね、査読者側というか学術士側がこのモデルにその論文を一時的に食わせて、まあ、コンパイルじゃないけど付属っていう指摘を挙げるので、それが OK になってから、投稿するっていうのを一時審査としますねみたいなくらいの世界になってくれるといいな。
まあそうですね、まあ比較的人的コストは減る方向にはなりますけど、そのなんだろう、Google の検索みたいになんかこうノイズバーミルにならないように気をつけないといけないと思いますけど、はい。
まあそれはそうですね、判断ロジックをちゃんと作らなきゃいけなくて、例えばなんかタグみたいにひたすらつけて回れば突破できるみたいな、あの無意味な抜け穴を見つける人たちっていうのはどうしてもいるので。
そうですね、その論文査読 AI がポイントをつけやすいミームワードを入れると、
そう
点数が高くなるみたいなのはね、
あの実験やってないのに再現性があることを確認したとか書いとけば点数が上がるみたいなね。
まあそういうのはちゃんと読めば弾けると思いますけど、どうだろう。まあそういうハックって今でも人間がやってるからな、たまに。
まあね、確かに。
たまに話題になるけど、実際大嘘だけど査読者を騙すようにちゃんとしたフォーマットで書いたらなぜか査読通ってしまったみたいなね、ありますから。
でもそれはそもそも人間がやっても無理だったみたいな話だから、あんまりそこを厳密に弾けないといけないっていうのを求めるべきじゃないんでしょうね。
まあそうですね、まあ極論言うんであれば、やっぱり人間があの再現性の確認を実際に手を動かして実験系を確認するとかになっちゃうんでね。まあそこまでできるとできやるのは、まあでもそれは人間がやるべきですね、とは思うので。まあはい、あのだらだらと話してしまいましたけど、何かしらこう、活用の方法はあると思うので、やっていけるといいのかなというか、なんかなんだろう、人間と AI 双方のいいやり方で、活用していけるといいのかなと思う次第でありますというところまで、止めておきます。
はい、じゃあ今日の本編いきたいと思います。
はい、
1点目、ブルースカイさんの話です。特定の記事をあえてあげるんであれば、点と線というところで記載があるブルースカイの眺め方初版ですね。これは個人ブログで誰さんだったかな、 辻谷陸さんかなという方の個人ブログで、よくまとまっている記事があるのでぜひ読んでもらいたいんですけれども、まずブルースカイってなんやねんっていう話からいくと、ツイッターの創業者の方が、ツイッターを辞めて作った SNS で非常にツイッターライクな UI をしている SNS ですと。でちょうど先日招待制以外で入れるようになったということで、今怒涛のように人が増えていて400万人を突破したっていうのが、まあ、最近のニュースで出た感じですかね。で、ちょうど X では結構絵師さんとかがなかなか従来のような発信や周知っていうのをできなくなってきつつあるので、ブルースカイだったらいけるんじゃないかということで、まあその辺が中心に移行してきてる感じがします。スレッズの時はインスタグラム経由とか、まあメタ社の関連だったっていうのもあって、そういったところから来る人が多くて、すごくなんだろうな、表現が難しいですけどうさんくさいとこが多かったんで人も寄りつかなくなって、最近だとネガティブなインスタグラムみたいな、そんなことを揶揄されるような SNS になりつつあるらしいですが、ブルースカイはまだ始まったばかりで、まあ、招待制でインターネットギークの人しかいなかったっていったところもあり、非常にツイッター黎明期と同じような体験をできる SNS になってるなというのが所感ですと。で従来の SNS と何が違うのかっていうのを、まあ、私たちは技術屋さんなんで技術目線でだけ話していくと、分散型の SNS になってます。で分散型ってなんやねんっていうところなんですけど、基本的な、実態が中央集権的にではなくていろんなところに持っているものになりますと。で、その持ち方としては、一つのサーバーというか一つのワールドを複数の人で管理することもできるし、別々のサーバー、まあ、ブルースカイ、心鏡 .com みたいなものをまた展開するみたいなこともできるといったものです。でそういった分散型で、お互いに投稿し合う関係を実現しているのが AD プロトコルと言われるやつで、従来だとマストドンとかミスキーといったような、これまでも登場してきているような分散型 SNS が採用してきているものです。でこの AT プロトコルは先ほど出たスレッズとかでもサポート予定だってことになっていて、まあ、共通バックエンドのいろんなサービスとして登場 してきた一つになります。でブルースカイ自身はこの AT プロトコルで動いているってこともあって API 連携が非常にしやすくなっており、まあ、ツイッターのように API 制限かかっていないので API 経由で自由に投稿したりとかできますと。で私たちも多分今後どこかで YouTube の配信同時等々にブルースカイに投稿するとか、まあ、そういったこともしていこうかなというのがいろいろ狙えるような、まあ非常になんだろうなエンジニアライクのSNS になっているというところですね。一般ユーザーがこのツイッターからブルースカイにどれくらい流れてくるのかっていうのはまだまだ様子見なところがありますけれども、現時点で企業関係のアカウントっていうのが少ないなという印象を受けているので、まあ、その辺がどこまで入ってくるかで今後大きく変わってくるかなというのが所感です。はい
はい、ちょっと認識がずれてるようなので、確認なんですけど、マストドンとかミスキーとかは、プロトコルはアクティビティパブというやつで、ブルースカイの AT プロトコルとは違うはずなのですよね。で、
はい、
それを前提にそこら辺について話すと、マストドンとかミスキーら辺は、結構完全分散型というと詳しい人から怒られると思うんですけど、何ていうんですかね、本当に分散をメインに置いてる感じで、独自の何て言うんでしたっけ、 サーバーを立てるということを前提に作られていると。で相互連携できるという感じなんですけど、ブルースカイは、現状のところ、ブルースカイが提供しているところが何ていうんですかね、しかない、ブルースカイのサーバーしかなくて、一応その、うん、心かがみドットなんちゃらは変えられるんですけども、あまり何ていうんですかね、マストドンのように、自分のところで自分のユーザーの、利用規約でやってください、でコメントというかデータだけ相互結合できますよという状態ではないというところですね。うん、でここに関すると私個人としてはそれが結構うまくいってるのかなと思っていて、何ですかね、マストドンとか分散化しすぎてて公式が入ってくる余地がないんですよね。で公式はどこのサーバーに席を置いたらいいのかというのも結構問題になりますし、サーバーが閉まっちゃったら結局データごとなくなっちゃいますし、アカウントごとなくなっちゃいますし、かといって、一番大きなところにみんながそういう考えを持っていっていったら結局それって分散型である意味ないよねという話になる
、
のですけども、ブルースカイはなんでそういう意味では結構その分散もできるけど現状基本、メインのみみたいな状況なので、そういう意味では、比較的そのよくわからんけどとりあえずここに登録しておいたらいいやとか、何でしょうね、公式アカウントも作りやすい状況にはなってるのかなと思っているので、そういう意味では、公式アカウントが比較的来やすい、状況になってる分まだ発展の余地があるのかなと思ってます。
はい、そうですね、まあ当たり前ですけどより多くの人がいるプラットフォームの方が発信力は高いので、公式的にも公式というか企業的にはそういった集団が見つからない限り移行しづらいっていうのはその通りだと思いますね。
まあ企業に関してはそうですね、ユーザー数が全てだと思うので、そういう意味ではまあ X と同程度のユーザー数までいけば確実に移ってくれるとは思うんですけども、
ユーザー数だけでいうと現状はね、スレッズの方が圧倒的に大きいんで、まあどこまでか分かんないですけど、
まあ確かにそうですね、まあというところですという話と、ブルースカイであと面白かったところをちょびちょび言うと、ですね、なんだっけ、フィードという機能があるところですね。これが、なんていうんですかね、X で言うと、何でしたっけ、自分で作る、忘れちゃった、リストみたいな感じなんですけど、そう、リストを、なんていうんですかね、リストは結構手動で入れたり、追加する感じなんですけど、フィードは検索、カスタム検索結果なんですよね。で、このカスタム検索結果を公開できて誰でも使うことができるんですけど、その検索結果は自分のアカウントで実行するんで、自分に関係のある引数を設定すると、自分だけのタイムラインになるというところなんですよね。要は自分のフォローアカウントの、画像だけを表示するみたいなのが簡単にできるようになっていて、リスト機能よりも何ていうんですかね、より自分の好みのタイムラインが出しやすいんですよね。 なのでこれは結構強力で面白い機能だと思うので、これが流行ればというか、この機能にみんなが優位性を見出せばブルースカイにがより良い、ソーシャルネットワークサービス SNS サービスとして認識されるのかなという気はするんですけど、まあちょっとギーク寄りすぎる意見かなとは思いつつ思ってます。はい、あんまりその X と同じだから乗り換えるっていう人はあんまりいないと思っていて、まあ、X よりもいい部分がないとダメだと思うんですよね。うん、
うん、
なのでそういう意味でこういうなんかブルースカイ独自の機能を、まああんまり出しすぎても気持ち悪がられるかもしれないですけど、うん、独自の機能性で X を乗り越える必要があると思っていて、そういう意味ではフィード機能は面白いなと思った次第ですね。はい、
うん、
あとごめんなさい、もう一個あった。サードパーティークライアントの話。でさっきはなんかうまく機能してないとか言ったんですけど、はいはい、X でいうバッチ機能みたいに使えるという話があって、要は自分でサーバーを立ててそれに紐付けることで、名前の後ろにつけてるやつを自分独自ドメインみたいにできるわけですよね。
はい。
なので、そうすることでなりすましを、防げる、自分しか認証できないのでという機能があって、ね、はい、で、うん、X は本来はあ金払って青バッジでやるみたいな感じの話だったんですけど、青バッジは今ボットに汚染されて腐ってるので、
はい
は
い、
あれはゾンビの証明みたいになっちゃってるので機能しなくてですね、
うんうん、
そういう意味で、よりギークな、使い方にはなってしまうんですけど、これによって自己証明をできる、うん、というのは、まあ、うん、その SNS 機能としては健全かなという気はしますね。まあ、ただ、うんうん、よくわからんっていう人が使いこなせないのはちょっと敷居が高いので、どうすべきかなというところはあるんですけど、はい、まあ、うまく使えば強力な自己証明になるのでいいのではないかと思う次第ですというところです。はい、
はいはいはい、だから例えば東京都が公式バッジつけたかったら東京都 .jp みたいなので自分でさ渡せて紐付ければいいっていう、
うん、まあまあそうですね、はい、
そういうことですよね、
うん、
まあ、企業体であれば全然やれる話なのかなと思いますけど、ね、企業体っていうか組織であれば全然やれる、
うん、まあそうですね、
個人でそこまでやるかって言われるとちょっとあれですけど、
まあでもなりすましとかは個人の方が被害は大きいと思うので
まあサービス出てくるんじゃないですか、そのなんだろうな、公式ドメイン名付きのものみたいな。
そうですね、ただそうするとその公式ドメインさえ乗っ取れればいいってことになるんで個人証明になりづらいなとか思ったりして、難しいなと思ってるところ。
まあそうね、
そう結局青バチみたいにだからそこに連絡して金いくばくかの金を払ってなんかアカウント発行されればいいじゃんってなってしまうとまたそれはそれでゾンビか爆ゲーになるので、
はいはいはい、
うん、
だからいい感じにあれですね、マイクラのサーバーを立てるくらいの難易度で普及すると良さそうな気がするな。
分からない
の
か
な、完全な、
はい、
完全な SaaS でやっちゃうとその乗っ取り懸念がどうしても消えなくなっちゃうので、
うん、
ちょっと頑張って自分でサーバーを立てるくらいの努力をすれば自己証明ができるみたいな、本人の勉強量と努力量のリソースで自己証明力を上げるみたいな、そんな世界の方が健全かもしれないなとか思って聞いてました。
まあ健全だとは思うけど一般人には敷居高いよそれは、やっぱり。
まあそれはそう、
うん、まあという話なので、うん、なんか難しいけども面白い機能も載ってるんで、ちょっとはい今後もあんまりちょっとね他のマストドンとかも登録だけして使ってないんですけど、はい、
うんうん、
ちょっとなんかこういい加減塗り替えないとなと思ってるところなので、はい、
そうですね、東電さん的には今後はこのリカログの投稿を自動化する予定とかあるんですか、てかそもそもリカログアカウントは作りますか。
作る、API はもう使えるようになってるのこれ。 そういう連携。
全然、あ、連携という意味だと自分で組まないといけないけど。
うん。
クーブ。ローカルからポンポンポンを投稿するのは全然できたよ。
あ、そうなんだ。じゃあやってみてもいいのかもしれへんけど、X は結局ね、なんかうまいこといかなくなって消したんでね。
はい、あ、そうそうそう、変な投稿がボンボン出たりとか、まあ、そう今あのブルースカイに連携投稿できるサービスあるんだけど、まあ、それも SaaS でサブスクリプション契約しなきゃいけないんで、
うん、
ちょっとそれはやってられないから、まあ、なんか方策を考えるとしても、
うんうん、まあちょっと手習いがてらねやってみるのもありかもしれないでんで、
うん、まあね、ただでさえあの視聴者数の少ない YouTube をさらに人口の少ない SNS で発信するよう乗り換えていくことに一体何の意味があるのかと言われると難しいところですけど、
いや、まあそこは戦略ですよ。なんていうの、人口なんだろうそのインフラの人口が少ないからより、視聴者人数が減るというかと言われてそういうわけでもないと思うので、
あ、まあまあそれはそう、ね、
より密度濃度の高いところであれば見てもらえる可能性はあると思うので、まあ、見てもらうためにやってるところいうところ一番に置いてないというのもあるんですけど
まあそれはそう、
はい、
ブルースカイの人口的には今はエンジニアが多いんですかね。
どうですかね、結構ポロポロいろんな業界の人が行ってるみたいな感じはするので、
うん
うん、まあそのどうですかね、職業属性はともかくとして、そもそも X から逃れたい人向けなので、まあ、そもそも論、なんていうの、世代としては高めな気はしますけどね
はいはいはい、
若い子はもう使ってないと思うので、そもそも X を。
なるほどね、
はい、まあいいや、はい、そういう感じなので、はい、
あ、最後に1点なんか聞いておきたいんですけど、はい、さっき教えてくださったカスタムフィードの話、
はいはい、
あのフィードでなんかこのフィードいいなっていうものに巡り合えないんですけど、
はい、
フィードをどうやって検索したらいいのか教えてもらっていいですか。
なんかフィードいっぱいありますよみたいな、なんか掲示板みたいなサイトがあるんで、
あ、別にあるんだ。
そこで興味あるやつをポチポチっとやるのもいいかもしれへんけど、いや個人的にはあのカス、なんだろう、自分のタイムラインをカスタムするフィードとして使いたくて、なんていうんですかね、自分のタイムラインでいろんな属性の人をフォローって言うと違うかしてるんだけど、その中で特定の話題だけ抽出してみたいみたいな時は結構あるんですよね。そうですね。そういう時に、使おうと思うので、あんまりその1位に転がってるフィード、なんかこう特定のワードを拾ってくるみたいなのはあんまり私は使う気はないんですけど、
うん、なるほどね。
なのでそこら辺ちょっとどういう検索因子があるのか確認して、ちょっと使えるようになりたいなと思ってはいるところではありますけど、まだやってない。
なるほどね、
はい。
まあ、さっき話聞いてて作りたいなと思ったのは CVE とか検索に引っかかるようにして、ソフトウェアの脆弱性の投稿だけ引っかかるようにしたいな
うん、できると思うよというところ、うん、
はい、
はい、
じゃあまあそんな感じです。
はい、
次お願いします。
次 H3 ロケット実験機2号機の話ですと。まあ結構古いというわけではないか、まあ、H3 ロケットの1号機が1年ぐらい前に飛ばしたんですけど、うまくいかなくてちょっと軌道投入できませんでしたということがあったんで、そこからいろいろ原因対策を施して、2月の15日にやっと飛びますという話で、記者会見がありましたので、それの話をしたいと思います。ちょっと記者会見2回やってて、1回目は1月10日にやってるんでちょっと古い話なんですけども、はい。で、どうしましょうね。原因の話は前やったんでさらっと流すんですけども、2023年3月7日に TF1 という1号機を打ち上げたんですけども、 所定の軌道に投入できないことが判明したので自爆させちゃいましたと。で、うん、物は爆発させちゃったんで物はないんですけども、いろいろこうログとかを見て原因解析を進めていました。ただこれといった一つの原因まで絞りきれてなくて、3つの故障シナリオってところまで絞ったところで、これ以上分析するのは難しいというところもあって、その3つの、原因にそれぞれ対策を施したエンジンっていう改良版を作ってそれで飛ばそうという話になりました、うん、はい。で原因はまあどうしようかな、さらっと言うと、製造時に、ちょっと短絡や地絡が入ってしまってそれで半分故障してた可能性があるとか、1.2 からの、キャリアアップで持ってきたハードウェアが 1.3 で使っているときに、あ違うかこれは確か 1.2 の時からトランジスタの絶対最大定格を超える可能性がある電圧が入る時がある可能性があって、それを見逃してたというやつ、うん、で、もう一個は、安全対策のために入れていた低電圧ダイオードが、短絡してその影響で故障したのではないかという感じ、安全対策要因が原因だったのではないかという話とかがいろいろあったんで、そこら辺の対策を施しましたという話です。で、その対策を施したもので打ち上げるんですけども、もともとの、失敗する1号機が失敗する前の計画としては光学衛星を乗せるつもりだったんですけども、1号機失敗しちゃったんで、今回ダミーを乗せるという話、かつ1号機とほぼ同じ軌道を通すという、まあ検証試験みたいな感じのロケットとして、飛ばすことにしました。まあ、ここら辺は結構そのより早く飛ばしたいということもあって同じルートを使いますとかそういう意図もあったみたいですけど、うん、で飛ばすことはしましたということで、2.6 トンのアルミが一つと、うん、あと超小型って言いつつ70キロと3ユーナで5キロぐらいかな、うん、の、光学衛星2つを乗せるという、構成で打ち上げることにしましたというのがまあ本体の話ですね、うん
うん、
ここまででどうでしょうという感じなんですけど、まず
うん、話聞いてて、まあ流れとしては理解っていうくらいですかね。
はい、
はい、
そうですね。で次が、その載せる 2.6 トンのアルミ海と光学衛星の話なんですけども、うん、あんまり今までロケットを打ち上げた時にこういうダミーを載せるってことがなかったらしくて、結構珍しいなという感じ。まあ H2 もったいないからH2 の初号機はちょっとどうだったか分かんないですけど、まあ結構 H2 も昔から使ってた機体ではありますから、
はいはいはい、
今回、H3 という、まあ、メジャーバージョンアップをするにあたって、うん、1号機からまあこれを使ってた方が良かったなという、まあ、今更の話ですけど、うん、
うん
という話はありつつという感じですけど、今回ダミーです。で面白いのはこのダミー、分離はするんですけど分離はしませんという話で、分離機構は作動させるんですけども、
うん、
ロックがかかっててボルトで止めてて1センチぐらいちょっと隙間が空くぐらいまでしか分離しませんという構造になっているらしいです。
はあ、
うん、まあ多分この完全に、外れちゃうと、これ、機能実証を確認した後は大気圏に突入させて燃え尽きさせるんですけど、その破片を追ったりするのが大変だとか、なんかいろいろあるとは思うんですけど、うん。
はいはいはい。
まあ、ストッパーを外して、ちょっとブラブラする状態、ブラブラもしないかな、ガチャガチャする状態まで分離させるという、うん、面白いことをするらしいですと、うん、いうところ。で、あと小型衛星ですね、70キロの方と50キロの方があるんですけども、 70キロの方が CSAT IE ってやつで、これが、キャノンさんがキャノン電子さん、うん、キャノン電子さんですねが開発しているものです。で、まあ光学衛星でまあ写真が撮れますよというやつなんですけども、主光学系と副光学系っていうのが、まあ、望遠鏡というかカメラが2つついてるわけですね、
うん、
なんですけど、両方民生品が光学センサーとして使われています。主光学系の方は EOS R5 っていう、まあ、キャノンさんのまあいい、カメラですね、うん、はい、が1台。副光学系はパワーショット S110 っていうコンデジですね。これがそのままついているらしいです、うん、まあ宇宙用のカスタマイズというか改造はされてるとは思うんですけども、うん、まあ、民生品のセンサーそのまま使えるんだというところら辺が面白いところですねという感じ。
普通に考えて体温度足りない気がするけど、
はい、なんかそこら辺は多分まあ外側の加工とかはしてると思いますよ、うん、
あ
と結局その撮像センサーとしては宇宙用でも使用温度範囲っていうのは民生用でもまあ変わらんといえば変わらんくて、多分、
へ、
うん、そのなるほど、多分使える温度帯まで温めるとかいう機能がねやっぱりあるんじゃないでしょうかとは思いますけど、はい、という感じで、はい、キヤノンさん結構3年に1度ぐらいなんか実は打ち上げているらしくて観測衛星、はい、で、まあ1メートル四方ぐらいで撮像できるものを、まあ、コンスタントに打ち上げていて、今回まあそれのちょっと性能が良くなったバージョン、うん
うん、
っていうのを、運用しているという感じですね、うん、なかなかまああのあれですね、コンスタント打ち上げて素晴らしいなという感じで、まあ宇宙系のセンサーの何ていうか自社のエンジニアリング能力の向上とかもいろいろあるんでしょうけど、はい、
うん、
頑張ってますという話で、もう一個、5キロの方ですね、うん、一般社団法人宇宙システム開発利用推進機構セーレンさん、ビジョンセンシングさん、アークエッジさん、アークエッジスペースさんというところで開発されているものですけども、こちらは光学ではなくて赤外線ですと。で、熱赤外カメラが積んであるんですけども、これの事業の意義として、グローバルなサプライチェーンの寸断リスクが浮き彫りとなり、迅速な情報収集が急務という状況に対応するためだそうです。まあ、何を言ってるのかという感じなんですけども、世界の主要生産地域で、まあ、こう、災害が発生しましたという時に、
はいはい、
工場がちゃんと稼働しているのかっていうのを光学センサーではなくて、赤外線センサーで発熱量を監視することによって推定するということを目的としているらしいです。
ちょっとよくわかんないです、
はい、まあ工場が稼働しているとで排熱が出ますと、
まあ、わかるよ、うん
うん、でその排熱量が、通常と同じだけ出てれば工場は正常に稼働しているよねという類推ができると、
そうだね、うん、
いうことを言ってらっしゃいますというところですね、はい、
ああまあでもそうか、そういう裏取りをせざるを得ないのか、
うん、とか
災害が発生すると、まあ、従来のコミュニケーション手段とかが取れないけれども現地の状況を把握したいっていう需要が出てきて、何かしら外部的に撮りたいんだけれどももうこうなってくると宇宙から見るしかねえってなってこれをやってるってことか。
まあそうですね、そういう意味では、うん、あのスターリンクと同じような感じでその地上のインフラが死んでしまった時そもそも行くのも大変みたいな状況で、うん、こういうのが、うん、有効活用できるんじゃないかという話とか、まあ、あとは夜間に災害が発生して日の出まで待てないとかいう時に、
うん、
まあ、地上は暗いんでようわからんけども、まあ、その火がついてたらめちゃくちゃ発熱するし工場が正常に稼働してたら通常の発熱だしみたいな、そういう判定ができる、うん、とかいうことを考えると、うん、まあ、結構使い勝手はあるのかなという 感じのセンサーですね、はい、というのが載ってますという話ですね、うん、
そうですね、なんか軍事利用の方がミッション的には大きそうな話だなと思って聞いてましたけど、
いやまあ言わんかったけどぶっちゃけそういうことにも使いやすいというか、まあ実際ね某隣国を監視するときにこういう赤外線センサーで夜間も観測できるみたいなのね、活動量を監視するみたいなのがある話なので、うん、まあ逆に言うとそういう実績があるシステムを民間でも活用しようという話になっているみたいな言い方はできるのかなという気はしますね、はい、あとあれですね、赤外カメラなので雲とかかかってても透過できるという話はあると思ってて、うん、そういう意味でも、なんていうかね、環境に影響されづらいセンサーを使い、光学センサーで、観測したいという意味では、まあ、成功法といえば成功法なんじゃないかなという気はしますね、はい、
なるほどね。赤外線でその情報量が普通の画像センサーと比べて少ないためにより広範なものをリアルタイムに共有できるとか、そういったデータ量的なメリットもあるんですかね。
うーん、
そこはそんなにない。
それは解像度次第かなとは思いますけど、想像しているのは、
うん、
フルカラーじゃなくてモノクロになるからっていう話をしている。
そうね、
あんまり関係ないかな。そっちよりは広角系で一気に広い範囲をパシャッと撮るか、分解能を高くして狭い範囲を撮るか、どっちを撮りますかという感じになるだけなのと思うので、
うんうんうん、
ダウンリンクスピードとかはぶっちゃけなんとでもなると思う。なんとでもなるって言ったらあれだけど、まだほら月とかに比べて近いし、
まあそれはそう、うん、
うん、取りやすい範囲だと思うので、はい、
うんうん、はい
はいって感じですという感じなんで、2月15日で結構ウィンドウが狭いみたいなんで、ちゃんと打ち上がるかどうかはまあどうなんだろう、天気次第みたいな感じもせんでもないですけど、うん、そうですね、打ち上げがあるといいですねという感じです、はい、
予定日は2月15日、
15日で、そうですね、9時から13時なんですけど、細切れのウィンドウだった気がします。で、はいはい、指日が3月31日まであるんでまあ気長に待ちましょうという感じですね。
じゃあとりあえず皆さん15日は有休取ってもらって、朝から薄いクリアちゃんと一緒に YouTube で待機ですかね。
初日に打ち上がるかなさあどうでしょうという感じですけど、打ち上がってくれると嬉しいですねというお話です。
うんうんうん、そうですね、なんか最初の方の印象だと、まあダミーを上げる云々で、まあちょっとロケットの打ち上げが成功できるかどうかだけがポイントかなと思ってたんですけど、載せるものいろいろ面白いので、なんか打ち上がったっていうことくらいしか、成功してもなかなかニュースにならないかもしれないですけど、他のミッションもちょっとウォッチはしておきたいなと思わせる内容でしたね。
うん、そうですね、まあまずメインは打ち上がる、打ち上げのプロセスを正常に完了することだと、なので、うん
うん、
まあ、ニュース的には一般ニュース的にはそうなるかなという感じですね、はい、
そうですね、うん、
まあ、あと衛星もその JAXA の管轄ではないので、運用は各社なのであんまりニュースにはなりづらいかなと思いますけど正常に軌道投入した以降 のログとかはね、 JAXA は取らないと思うんで、うん、公開しないと思うんでという感じなんですけど、まあそういう話なんですけど、まあこれが成功していただければ、まあだいぶこの失敗したことで予定が詰まってるらしいので、はい、 今後頑張ってやっていってほしいなと思う次第であります、うん、はい以上です、
はい、あじゃあ記事っていうかプレスの中で一点言ってることがわからないやつがあって知ってたら教えてほしいんですけど、
はい、
あのペイロードのところの 3U ポットの概要で加工品を使わない、加工品って火に工具
を、はいはいはい、
使わないため低衝撃での衛星分離が可能ってあるんですけど、はい、これの言ってる意味がいまいち分かんなくて、うん、どういう話なんです
か？もともと、
うん、
なんて言うんだろう、火薬を使って、なんて言ったらいいんだろうね、あのバックサイボルトみたいな言い方が正しいのか分かんないけど、爆破して、
うん、
その外してそのまま離してたんですよね、その衝撃で。なんですけど、
その分離っていうやり方は
そうですね、
はいはい、爆発によって勢いよく突き放すってしないと、それこそ宇宙空間だから勝手には離れていってくれないっていう、う
ん、ああはい、なので6個外しただけだと、うん、その場にとどまってしまって、下手するとロケット本体と当たってしまうとかがあるんで、多少こう、はいはいはい、放り投げないといけない、うん、
そうですね、うんうんうん、
で今までは爆破加工品火薬を使ってたらしいんですけど、うん、今回は何だろう、このバネっぽい、バネでしょうね、なんか、うん、でこう6個外してビヨーンって外すみたいな機能になってるらしいので、まあ、それが、まあ、新商品って感じかな、これは。
なるほどね、
うん、
面白いな。別にそれは世界初じゃなくて今回はそうしたってだけの話ですかね。
まあ日本初なんじゃないのかな、うん、
へえ、
ここら辺なんかわざわざ言ってるってことはそうなのかなって気がしたけど、開発期間が川中らしいんで、はい、
へえ、それはそれで面白いね、なんかすごく、それでもいいじゃんって思わせる意外なところで固定概念化してたところな気もするんで、そういうのをしれっと試そうとするのおもろいなと思って。
まあそうですねあの固定概念化というよりは実績な気はしますけどね。あの火薬の方が信頼度が高いみたいなところはあると思うので、
うんうん、
まあまあそういうところを今回、新技術を投入してみましたとかいう話なんじゃないかなと思います。
まあそうか、高速移動体中におけるバネの動きを宇宙空間でどう扱うのかみたいな話になるから結構難しいのか。
うん、
なるほどね、はい、ちょっと個人的にはそこ結構楽しみなポイントになりました。
はい
はい、じゃあ次私の方行きます。
はい、
ガリレオ AI という AI の話です。2024年2月6日に公式にリリースされましたガリレオ AI、 このベータ版の話です。でどういう AI かというと、まあ、生成 AI 系の話ではあるんですけれども、Web UI を作れる AI です。で、今まで画像生成 AI といえば、まあ、DALL-E とかいろいろあって、絵姿は描いてくれたんですけれども、まあ、1枚のピングの絵になっていて、かつ、まあ、背景とかいろんな情報が入っちゃって、なかなかその Web ページのような絵っていうと、出しづらいところがありましたと。で今回このガリレオ AI はですね、そういったウェブフレームワークに特化した絵を出せますと。最近のモダンな感じのマテリアルデザインだったり、まあ、リストだったりっていうものが自然にどんどん出していくことができるというのがポイントです。でもちろん中に入れるコンテンツはダミーで全然いいので、あのそれっぽいものが出てるだけではあるんですけれども、ただあのウェブのベースとしては非常に十分ですと。でそれで生成されるだけだったら、まあそんな大したものじゃないというか、まあ画像の生成 AI 頑張って工夫したんだろうなで終わるんですけれども、なんとこれがそのまま Figma というウェブ UI をカスタマイズしたりとか開発するツールでそのまま取り込めるというもので、その取り込んだ時点でレイヤー化されているというのがポイントです。あの 生成 AI の画像系で一番あるのが、その出てきた 絵を編集しづらいっていうのがありますと。人間が絵を開発するときってレイヤー分けしていって部品化したりして、そのプロユースだとちょっとした要望変更に対応しやすいように分離化した構造化データになってるんですけど、生成 AI だとその辺が1枚のピングにしかならないので、まあ、その後の編集性が悪くて、まあ、それを参考にしながらもう一回一から作るみたいな感じの作業になってたんですけど、そこがもう終わっている状態でシームレスに移行できるというのがすごく強いですと。で、この Figma というデザインツールは、そのエンジニアというかソフトウェアデザイン、エンジニアからするとそのレイヤー分けとか部品分けっていうのはあんまりやったことがないし、扱うのを GUI でポチポチやるってそんなに得意な作業ではなくて、やるならそのテキストで書かせてくれくらいの勢いがあるのがソフトウェアエンジニアだったから、なかなかそのソフトウェアエンジニアから Figma といったようなところに移行する人が多くないっていうのが現実あったんですけれども、まあこれであれば、テキストベースで話を進めて、まずデザイナーの人にファーストインプットをして、でデザイナーの人からFigma を出してもらって、さらに自分のソフトウェアのインプットにしてもらうっていったような、まあデザイナーとソフトエンジニアのつなぎをするような、そういった AI になってきてるなといったところで、非常に実用性の高い AI が出てきたなということで紹介です。
いまいち分かってないんですけど、ガリレオ AI 側で、コンテンツ生成が完結するというわけではないですかね、これ。Figma に連携することを前提としている。
Figma に連携した方が効率がいいくらいですかね。
ああ、なるほど。
効率がいいというか、実際の仕事上はそうなるだろうって感じ。
まあ、ガリレオ AI でポン出しでそのまま使うこともできるけど、それ、なんていうか、要点としては、テキストベースで、その作業をしたい人から、Figma を使い慣れてる人への受け渡しが、その生データとして渡せるので、非常に便利。みたいな。
そうですね。
なるほど。
UI のレイアウトとかを考えるときに、プロダクトオーナーというか、私のサービスはこうしたいと思っている人が、なるべくデザイナーに適切なインプットをしたいんですよね。で、そのオーナーがデザイナー寄りの人であれば、特に困ることはこれまでなかったと思うんですけど、それがエンジニアだったりとか UI に詳しくない人で、頭で思ってる、ああそういうサイトみたいとか、このサイトっぽく作ってほしいみたいな形でなんか依頼することとかあると思うんですけど、まあ、そういったレベル感の人が使うにあたっては非常に良いツールですね。
うん、なるほど。まあ頭で考えている人がテキストから出てくるっていうのもソフトウェアエンジニアの特殊能力だと思いますけど、はい、まあまあまあそういう話と。なるほど、うん、いいと思います。まあじゃあ、そうですね、あまりこうインターフェースのデザインをしたことがないですけど、便利そうではありますね。そういうインターフェースデザインって今のところ Figma が勘弁性としては一番みたいな感じなんですかね。なんかこう、
そうですね、
その受け渡し機能としては拡張性がありそうだなと思っていて、まあ他のサービスとかも連携すると、なんていうんですかね、とりあえずソフトエンジニアの人はこれさえ使えれば仕事が何でしょうか、依頼できるみたいな状況になってくると強いのかなという感じはありますけど。
そうですね、Figma の開発スタイルで素晴らしいのが、その、まあ、Figma 自体がプログラミングコードとかその CSS のような部品を自動生成してくれるっていったところもあるんですけど、 Figma にそのちゃんと操作できる機能がついてて、ボタンをクリックしたら画面遷移するっていうのをシミュレーションできる機能とかついてるんですよね。なのでその UI いやページングがどういう風な立て付けになってどういう動線が正しいかっていう議論とそのソフトウェアコーディングっていうのを並行作業できるんですよ。
うん、
でそこが非常に強くて、でソフトウェア側もページとか構造化しておいてくれたら各ページはどんどんどんどん開発していって最終的に Figma で組んでもらった動線、このボタンを押したらここに行くとか、それを最後実装したら終わりっていう形でやっていけるんで、その Figma と、ソフトウェアエンジニアの開発プロセス相性がいいっていう感じですかね。
まあなるほどね。
うん、でもちろん Figma 以外にもそういうサービスありますけれども、 Figma はある程度フリーで触り始められたりっていうのと、これまでの多分現場実用実績的に一番ありがたいデファクトなツールとして今回採用されてるんだと思います。
まあなるほど、了解しました。いいんじゃないでしょうかという感じで、まあ確かにとりあえずは使ってもらうことが重要だと思うので、そういう意味では今すごい勢いのあるサービス、
うん、
との相性性がいいっていうのはまあ強いんじゃないかなと思いました。
そうですね。あとは何だろうな、モックとしていっぱい作るっていうのも強みかなと思っていて、
うん、
おそらくこれで作れるのって、まあ、あの本家のページではもう一発ですげえものが出るぜって言ってると思うんですけど、実際使うとそこまでは良くなくて、ちょっと微妙に解釈違うなみたいなものがいっぱい出てくる、60点くらいのものがいっぱい出てくるとは思うんですけど、ただ60点のものでも10個くらい並べると結構アイディアのヒントになったりとか、こことここをかいつまんでいいものにしようみたいな、そういう発想が生まれやすいと思うので、その適当でいいからいっぱいアイディアが欲しいみたいな、そういう大量生産ができるところがすごく刺さるんじゃないかなという期待感がありますね。
あー、なるほどね。こっちとこっちで、うん、ここの構文をガサッと変えて
うん、うん、
とりあえず10個ぐらい出してみて、それで比較するみたいなのがね。あー確かに、はいはいはい、
UI ってなんとなく既存の UI からまずイメージしてこれかなって書くと思うんですけど、
うん、
実際に最終的に目指すのは自分のサービスがどうあるべきかっていうのに、そこから変えていかないといけないわけですが、
はい、
その過去のサイトしかそのアイデアのベースがないと出来上がるものの幅が狭いというか、
うん、
のがあるんで、その辺が生成 AI のなんだろうな、フラットに考えてくれるところとかが取り込まれて、うんうんうん、次のアイデアになる可能性を秘めてるんであれば、ものすごく刺さりそうって感じですね。
うん、そうね、うん、確かにいいんじゃないでしょうか。はい、
はい、という紹介でした。でもう一つ AI 関係です。読み方が分かってないんですけど、コンセンサスかなという GPTs のアプリの話です。チャット GPT で、共有されるようになっているGPTs の中で、コンセンサスというものが出てきました。これは、まあ、OpenAI がサポートしている公式のものかなと思うんですけど、やれることが論文をベースに回答してくれるというものですと。で、今までもチャット GPT でウェブを検索してそれに基づいて回答してもらうっていうことで、ある程度エビデンス付きの回答を得るということが普段から行われてきましたが、そのベースとなっている情報源を論文にしているといったものです。まあ、いわゆる Google スカラーとかをバックエンドに持っているような、そんなイメージに思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。で、そこで、例えば日本人が牛乳を吸収できないって本当みたいな話とか、まあ、そんなのを聞いたりすると、それにまつわる論文を出してくれるみたいな感じですね。なので、なんだろうな、これまで論文をあまり触れてこなかった人だったり、まあ、学術的にどうなんだろうっていう、もうちょっと深いことを知りたいんだけど Google 検索からではなかなかほんまにって言ったところにたどり着きづらいと感じている人にとっては非常に有用なサービスになってるんじゃないかなと思います。 まあ、それも、まあ、生成 AI の言うことなので、もちろんハルシネーションを含めて本当に適切な論文を引っ張ってくれてるのかとか、その論文は一般にどれくらい妥当であると評価されている論文なのかっていったような、まあ、そういった論文自身のメタ情報みたいなところまで引っ張り出せるわけではないとは思うんですけれども、結構参考にはなるんじゃないかなと思って紹介です。
はい、まあそうですね、いいと思いますと。そのチャット GPT でも、そのウェブページの、そのなんだ情報源っていうのを出してもらうみたいな機能はあったと思うんですけども、それの論文版ですという話で、うん、ミソは論文を情報源として、表示してくれるんで、なんていうんですか、まあより角度の高い情報をソースとして判断しやすいと、うん、いう話ですと、うん、そうですね、全然いいかなと、すごくいいかなという感じで、まあ確かに論文の斜め読みみたいなことをチャット GPT でやるみたいな人もいたと思うので、まあそういう意味ではこういう、質の高いというと言い方があれですけど、まあある程度人の目が入っているデータ、と壁打ちするというのは非常に相性がいいのかなと思うので良いと思います。
そうですね、まあ、この辺は冒頭の論文でチャット GPT が使われている件とあれ似たような話かもしれないですけど、まあいわゆる難しいものだったり自分の専門知識がない領域でも生成 AI を通じていけば学習しやすくなるというのが一般論として言われてましたけど、まあ、それの一つのツールとして機能すれば嬉しいなっていう感じですかね。
そうですね、
はい、まあ、ここは簡単な紹介です。はい、じゃあ最後どうぞ。
あ、はい、最後ロボスタさんの記事から持ってきました。日産と赤ちゃん本舗、コマ盛り支援ロボットいるよコンセプトモデルを発表、チャイルドシートの壁を解決へというタイトルの記事です。日産は赤ちゃん本舗と協業し、親子2人きりでのドライブ中の安全安心な運転に貢献することを目指して開発した運転中のコマモリ支援ロボット、インテリジェントペット、パペットイルヨのコンセプトモデルを2024年1月31日に開催したイルヨコンセプトモデル発表会で初お披露目した。ということで、赤ちゃん本舗谷口氏は赤ちゃんと親が2人きりでドライブする際の悩みについて説明。日産と赤ちゃん本舗が共同で行った調査では8割以上が赤ちゃんが泣いた時にあやせないと回答したと説明。さらに9割以上が後ろ向きチャイルドシートにより赤ちゃんの様子が分からず不安という点を踏まえ、親御さんが一人で運転中に赤ちゃんが泣いてしまうと困ってしまいます、ここを日産さんと解決できたらと考えましたと、医療の開発背景に言及しました。日産の上谷氏は調査結果から見えたパパママの悩み事の中にまさにチャイルドシートの壁と呼ぶ隔たりがあると言及。このような親子課題を解決するため様々な先進技術から着想し、北里大学医療衛生学部と、協力のもと実証実験を行い、今回いるのコンセプトモデルをお披露目することに至ったと説明しました。日産の先進技術から着想を得て開発したイルヨは、後部座席のチャイルドシート横に設置するロボットイルヨと、運転席横のドリンクホルダーに設置するロボットベビーイルヨの2体で構成されている。ドライバーが自身の近くにあるベビーイルヨに特定の言葉を投げかけると、後部座席のイルヨが作動、手を振る動作やいないいないバーなどの動きでチャイルドシートに座る赤ちゃんをあやす。また、イルヨのカメラが赤ちゃんの表情を認識してベビーイルヨに伝達。ベビーイルヨの目の開閉によって赤ちゃんが寝ているかどうかを親が把握できる仕組みになっている。また、イルヨのカメラが赤ちゃんの表情を認識してベビーイルヨに伝達。ベビーイルヨの目の開閉によって赤ちゃんが寝ているかどうかを親が把握できる仕組みとなっているということです。で、まあ、ちょっと写真があった方がわかりやすいんで、ロボットさんの記事見てもらうといいかもしれないんですけど、後ろ向きチャイルドシート、 車の後ろの方に赤ちゃんが見える状態にチャイルドシートを取り付けたときに、運転している親からはチャイルドシートの背もたれしか見えないんで、まあ赤ちゃんがどういう状態か全く分かんないというのがなかなか難しいという話がありましたので、そのチャイルドシートの前側、赤ちゃんの正面にいるよという、これ50センチぐらいかなの、パペットというか、なんかぬいぐるみですね、赤い、まあ、某なんていうんですか、あのこういう名刺を出すとあれなんですけども、緑と赤のあれみたいな感じの赤い、
そうです、ね、
赤い方の人みたいな感じの、そうですね、はい、
ビッグフットだっけ、
そうだっけ、ビッグフットだっけ、うん、みたいな感じのパペットを置いて、それが声を出したり手を振ったりして、赤ちゃんをあやすことができるということが、マスターの方の機能で、スレブの方の機能として、それを、運転席側の、ドリンクホルダーにちっちゃいそいつがもう一体いて、そいつが応答を確認することができる。まあ具体的に何するかっていうと、赤ちゃんが寝てると目を閉じることができるという感じですね、という機能となってますと。で、面白いなと思ったのが、カメラではないんですよね、その、まあ、赤ちゃんの状態がわからないっていうのは、簡単な解決方法としてはカメラをつけて、赤ちゃんの状態を監視するとなりそうなんですけども、そうではなくて、赤ちゃんをあやすことができる機能を持たせた上で、運転席側にもカメラというか、スクリーンをつけずに、目が閉じてるかどうかだけを表示する、パペットを置くということで、なんか間接的な機能を実装しているというのが結構面白いなと思って紹介です。はい、
私もあのエンジニア目線としては非常に面白いというか、まあいわゆるエンジニアでは思いつかない発想な商品になって素晴らしいなと思いますね。何せあの結局やりたいことは赤ちゃんの状態を知りたいじゃなくて、赤ちゃんが運転中に問題にならない状態を作り続けるがやりたいことなので、まああやすっていうその維持するための行動だったり寝かしつけるみたいなことがいかに運転中にできるかというところで、まあ、それのために必要なインターフェースを提供してるってことでいいなと思うのと、まあ、比較的赤ちゃんでも認識しやすい赤色で目が大きくてとか、まあ、そういったところも非常に考えられてるなとか思うところですね。
そうですね、これまあ運転席側日産が入ってるっていうのもあるのかなと思っていて、カメラにしちゃうと多分運転手がそこに集中しちゃうのがちょっと危惧されたのかなっていうのも、
ああ確かにね、
あって、はい、あのカーナビとか本来運転手は運転してるときは操作しちゃいけないので、まあ、そういうロッカーかかったりするんですけど、そういうことも含めてわざと情報量を落としている、っていうのは面白い視点だなという感じですね、
そうですね、
はい、
まあちょっと知り合い、まあ比較的身内な人に、なんかすごいいいものがあるよってこの話紹介したらキモいで終わってしまってすごく悲しかったんですけど
あらそうなの、
そう、いや機能はいいのかもしれないけど、もっとなんか購買意欲を買う見た目にしてほしいって言われて、難しいなって思いながら聞きまし
たね。なるほどね、はい、
だから結局なんだろうな、まあその赤ちゃんをあやすっていう目的に対して貢献するのは理解できても、その自分がこれを通じてコミュニケーションしたいかっていうその手前のハードルがあることに気づいたというか、
なるほど、まあそうですね、ビッグフットみたいな見た目に自分がなりたいかっていうのは自分の身体性の問題に入りますからね、
そう、だからこのキャラクターを通じて子供と接しても いいなと思えるかどうか、
はいはいはい、
その親目線で、
はいはいはい、
っていうのが最初にあって、いいと思った上でそのあやせる動きがどうなのかっていう、この商品のようやく価値について議論ができる状態になるみたいな感じで受け止めてて、うん、それはそうだよなと思って、まあ逆にね、あのなんかここから返ってくる反応が、その赤ちゃんを通じて返ってきた反応とのギャップが大きすぎるというか、ネガティブにコミュニケーション取ってるんだとしたら、その子育て自体が不快になるとかいうこともなくもないと思うので、
うん、うん
うん、こうインターフェースって難しいなと思いながら、
そうね、思いながらって感じはあって、うん、まあそうね、まあ簡単な解決策としては、これにキャラクターの側をかぶせてしまえば全然いける気はするんですけども、あ、どうだろう、身体性の話をするとこう顔をちぎるキャラクターとかね、こうポケットがあるキャラクターとかだと、それもそれで嫌なのかな、
うん、どうなんでしょう、逆にキャラクターの方が任せられるっていう側面はあるかもしれないですけどね。あ、
なるほどね、うんう
ん、だからな、あ、なんだろうな、その自分がその子供に見せていい、子供に届けていいと思ってるコンテンツとして顔をちぎって渡すパンのキャラクターとか、まあそういうのがもともとある中で、それがやってくれるだったらまだいいけど、見知らぬものを介在させる気にはならないみたいなところ
ですかね。ああ、なるほどね、はいはいはいはいはい、ああ、わかりました、まあそれは確かにあるね、うん、うん、まあそういう意味ではね、工学的だなという感じはしていて、そのキャラクター性を排して、そのね、昔からあるリラクゼーションロボットとかとね、同じような感じでね、何かを模してるんだけど、ちょっと抽象度を高めすぎてて、
うんうん、
気持ち悪がられるみたいな昔からある話は、なんか根が深いなと今話聞いてて思いましたね、はい、
それはそうかも、
うん、ちょっとその工学のドツボにはまってるかも、純粋な応答性の方を重視するためにあえてそこは情報量減らすんだけど、それが逆にキモいっていう、うん、
そうね、本当おっしゃるとおり、そういうもともといるようなキャラクターとのコラボに振り切った方が、まあ、あの受ける層は狭まるかもしれんけど、その方が良かったのかもなっていう気がするな、うん、
感じはあるのと、まああとね、ペットロボットみたいなやつでも、例えばラボットみたいなさ、
うん、
そのお着替えさせることを前提としてる仕組みみたいなね、
うんうん、
いう感じのまあ、コンセプトの売り出し方をしたら、これもなんか公式サイトでいくとちょっとメガネかけたり帽子かぶらせたりぐらいはあるんだけど、もうちょっと着飾れるようにしたら、その親としても何て言うんだろうな、そこにキャラクター性を見出して好ましく思ってくれるかもしれなかったりするけど、
うん、
うん、
そうっすね、ペットロボットとかね、なんかロボットが身内化するかどうかはものすごい難しい、なんか、うん、身内の実体験とかを聞いてると正直自分で設計できる気がしないって感じになっててすごく難しいんですけど、
はい、
最近すごく身内の話で申し訳ないけど、アレクサのシリーズの中で首振るタイプの機器があって、
うん、
まあ絶版になったんですけど、
うん、
でそれで、ビデオ会話ができるよっていうコンセプトのシリーズが出てました、
はいはいはい、
であれを導入した結果、あの首振って向くときにうまく向けないっていうのが愛らしくてペット化してるっていうのがあって
なるほど、
で、はい、やってくれることが結局その誰遠くにいる連絡取りたい人とのビデオ通話を頑張って助けようとしてくれるってことで、なんかこっちに対していいことを頑張ってくれてる姿勢がいいみたいな感じになってるんですよね、
ああああ、
でなんかそれってロボット掃除機の時にうまく掃除できなくて困ってるって言った時のそのペット感とすごく似てるなと思って聞いてたんだけど、 そこになんか前私たちが話してたようなキャラクター性とかって存在しないじゃないですか、
うん、
なので何なんだろうなと思いながら、弱いロボットって文脈で言っちゃえばそうなのかもしれんけど、なんか自力実装できる気が全くしないなと思って聞いていました。
まあでも弱いロボットという文脈だとは思うので、言った通り、その弱いロボットの定義に合わせて実装すればいいんじゃないのかなとは思うけど、単体で機能を完結させないというか、まあその今の首振りとか掃除を失敗するっていうのは単体で機能を実装しないとはちょっとベクトルがずれてるとは思うんだけど、行動が失敗しているというところに、人格性を見出すというか、なんだろうな、人格性というよりは、その子が、機能を従前に満足しないけども自分のために頑張ってくれているというその奉仕精神みたいなのを勝手に見出しているわけですけど、人類の方が、
そう、
まあ何て言うんだろう、そこは自発的にすると何て言うんだろうな、あの恋にさせると逆にうざくなるというか、
そうなんだよね
なと思うので、
仕込んだらダメだと思うんだよね。
それはなんかこう仕込むもんではなくて割り切り方の問題で成立させるべき要因だと思っていて、なんで、そう、100% 成立しなくても、顧客は許してくれるからローンチしようとかいう話になって、どちらかというとそこではなくて、なんていうの、その顧客に負担をかけるかもしれないけど、それを含めて顧客の体験が良くなるというところをゴールとして置くみたいな、ところに落ち着くんじゃないのかなとは思うけど。
そうね、
なんルンバだってなんかめちゃくちゃ世話が焼けるけど、その世話込み、引っかかるものを置かないとか、充電切れて死んでたら戻してやるとかそういうこと込みで、その自分が掃除をしなくても床をきれいにしてくれ保ってくれる、というところに、買った価値があるなと思わせるという話だと思うので、副機能として切り捨ててもいい領域に適用するとかいう話なんじゃないかな、そこら辺はとは思いますけど、
だからそのペット化というか、今回のイリオみたいにその愛着を持ってもらうみたいな、そういうのをデザインに下手に入れようとすると中途半端に失敗するから、なんかペット化の文脈とその今回のようなあやす目的を達成するのは別の方がいいんだろうなっていう感じ、そっけなキャラクター性をもつけちゃえばいいのにみたいな話の、その考えるベースとしてっていう話だけど、
ちょっと分かんなかった
その今回のイリオのやつに新しくその側をつけたわけじゃないですか、イリオっていうそのキャラクターとして、でこのキャラクターをその人の生活の中に入れ込ませるっていうのが基本的にペットロボットの考え方というかコンセプトですよね。で、ただ私たちさっきこれを見てもうパンをちぎって食べさせるキャラクターにしちゃえばいいのにって言ったのと、ところでそのこのソリューションに対してペット性っていうのを見出してないわけじゃないですか。だからそのペット性を出そう、ペット性を持って、人の生活に入るっていう方向性と、そのキャラクターをつけて、好きになってもらうっていう方向性はなんか違うんだろうなという、今までは同じ軸上にいるんじゃなかろうかという感じでペットロボルが作られているようなイメージはあるんですけど、実際には違うんじゃないかなっていう。
そこはね、なんかちょっとなんて言うんだろう、 戦略の違いかなと思っていて、キャラクターをつけるといいよねって言ってたのは、キャラクターをつけた方が初回の参入障壁が減るからそれは有効かなと思っているんですよ、うん、で、
はいはいはい、
それは、キャラクターっていうのがもう知ってて、どういう背景のキャラクターが有名なので、
うん、
知ってて、でそこに対して愛着をもう持ってるから、うんうん、だと思っていて、で対してペットロボットって、その関係性を育てることを前提として作られている感があって、
うんうん、
なその触れ合った時にふかふかしてて気持ちがいいとか、
うん、
なんかこう可愛い声を出すとか、なんかその五感に訴えかけることで生活の中で愛着を持ってもらう、
うん、
というように作られていると思っていて、うん、
はい、
そういう意味で、最初は結構ゼロベース、ゼロベースっていうか、そこまでそのキャラクター性がわからないんで、特にプラスでもマイナスでもないかなみたいな、なんならちょっとよくわかんないから見たことない造形だとちょっとキモいなと思うみたいなところはあると思っているので、そういう意味でこいつがペットロボットの文脈だなと思ったのは、触った感とか角のないデザインとか、そういう使ってるうちにストレスがたまりづらいような見た目に寄せている、うんうんうん、という意味で、ペット用になるのかなと思ったので、導入さえすれば意外と肯定的に転じる人はいるとは思うんですよ、
うん、まあそれはそうだと思う、うん、
ただ、今の、意見のように、そのそもそも導入する時点で、その肝がられる、
うんうん、
というところに障壁があるというのは、どうなんだろうな、ペットロボットじゃないからなのかな
、うん、なんかそこに違和感を持つのはやっぱり元々の課題が明確で、そのことを解決したいって言ってるのに、その導入障壁が別のところにあるっていうのがモヤモヤするんじゃないですかね、
うんと思ってて、そのなんかキモい、キモいって言ったのは、この見た目自体がキモいのか、その側を自分が動かすからキモいのか、後者でいいのかな、
なんかどっちもありそうだけどな、まあ見せた瞬間にキモいって言われて、その上で説明してキモいって言われたから、まあ、2段階にキモいんだと思うんだけど
なるほどね、前半の方だったら、まあで第一印象でキモいっつうんだったら単純に見た目がキモいっていう話になるので、うん、それはその造形がちょっと失敗しちゃってるんじゃないかなという感じはありますね、はい、
うん、
うん、で後者の方はどうなんだろうな、そうね、こいつが動くということ自体がキモいのかもしれないなと話してて思ったけど、うん、
ああなるほど、
うん、なんかこう、それも違うのかな、ちょっと想像になっちゃうけど、自分の目の届かないところでこいつが勝手にコミュニケーションを取る、うん、
うんうんうん、
というのは結構キモさはあるなという感じは、
まあそうね、だから子供をあやすっていうモチベーションってすごくめちゃくちゃ子供のことを気にかけてるっていう状態で、勝手にやっといてくれたらいい、気にかけたくないと言って自動化してると領域じゃないわけじゃん、自動化したい領域じゃない、
うんうんうん、
そこで自動化してくれような動きをしてるからキモいのかな、
邪魔、まあまあそれはありそうだなとは思ったけど、それを言ってしまうとこのコンセプトが破綻してるよなと思いつつあでもどうなんだろうね、そうだから例えばでもなんかこう目をかけきれへんからこうタブレットで YouTube 見といてくださいみたいなのはあるわけじゃないですか、
うん、
あでもそれは自分が分かってるコンテンツの範囲だからいいかなみたいなところかな、
多分見せるコンテンツも結構選ぶんじゃない、
うんうんうん、だからその顔ちぎるコンテンツやったらいいかなみたいな
話で、あそうそうそうそうとか、15分くらいで終わるやつだったら一旦いいかなとか、うん、
そういう話をするんであれば、やっぱこいつ自体にまず親が安心感を求める必要があって、こいつが正体不明なのがまずちょっと難しいな、って話をすると、なんか分かりやすくやっぱキャラクターの側をかわせた方が親が勝手に安心感をそこに見出すようになるのかなという流れになっちゃうけど、それでいいのかって気はするけど、
でもまあでもそういうことで解釈するしかないんじゃない。勝手にやってくれようとするものがどの範囲でやってくれるのかっていう、そのどこまでのブレがあるのかっていう想像って、まあこれまでのブランドだったりとか、体験してきたそのブランドに対する理解の範囲に収まるだろうっていうことで安心できるっていうのがあるじゃん、だからそこがやっぱりいるんじゃないかな。そこに学習コストが発生しても、今回のユースケースだと学習する機会が生じないよね。
そうね、でもそれ難しいね
難しい
難しいのはブランド力で殴るか、なんかそのこのブランドだからとりあえず正体不明の赤いキモいあれだけぬいぐるみだけ導入してみるかという気になるか、なんだろう、人伝いにめっちゃいいよって洗脳するか
そうだね、
でもまあ確かに、そうだね、キャラクターでいいじゃんって言ってしまうと、もはやそのタブレットを後部座席に引っ掛けるだけでいいじゃんってなっちゃうって言われると、それはそうだなと思って。
まあそうね、なんかバックミラーで見れるようにバックミラーのさらに反射ミラーを置くだけでもいいかもしれんからな。
まあね、
目を閉じてるかどうかだけ判断するんだったら、
その目を閉じてるかどうかも、だからタブレットのさイン側のカメラでさ、スマホと連携してスマホで画像見せればいいじゃんっていう、まあ、ちょっと運転的にね、良くないという話はさっきしたけど、なんかそういう、なんだろうな、
静かにしているのが、いや、なんか
う
ちで見ててすごく思うのは、寝てくれてるのパターンでもいい寝方をしてくれてるパターンとそうでないパターンみたいなのがあって、その例えば頭を後ろにしてちゃんと呼吸ができてるなって感じられる睡眠は別にいいんだけど、その頭が前に傾いてて口元が見えなくて気道が狭まってるみたいな状態だと、ちょっと直してあげないとまずいかなみたいになったりとかあるから、なんかそういうパターンをすでに分かってる人、その一回子供を育てた経験があって、まあ大体この状態になってくれてりゃええやろって分かってる状態だったら安心できると思うんだけど、これが欲しいのって、自分親しか、一人親しかそこに乗ってなくて協力求められない核家族世帯問題じゃん、だからなんかそういうことに慣れてる状態じゃない人が助けてほしい課題だと思うんだけど、そこに訴求できないのが辛いなって今喋りながら思
ったそこら辺のその状態性、高度な状態性の判断を自己でしたいって話になると、これはコンセプトがもう潰れてるよね、
判断したいというか判断しないと不安って感じ、その、子供がどういう状態でも問題ないのかが分からんから、とりあえず自分の知ってる知識で大丈夫な状態を維持したいみたいになって、そうするとなんか1か0かみたいな情報で全然足りないみたいな感覚があるんだよね。だからこそ結局不安になってもうコンビニに止めて状態を見るみたいなことしないと辛くなるみたいな感じなんだけど、その不安が、その世間一般には別に気にしなくていい不安だけど本人としては不安みたいなところだから難しいなって思ったな。
難しいね、
本当に実際いるよか判断してくれて寝てるわって思ったら問題ないんだと思うんだけど、まあ、それを問題ない状態と思えるかどうかはなんか人によるという
目は閉じてるけど呼吸できてないんじゃないかという話とか、ね、
あ、そうそうそう、うん、で、まあ、あ、実際できてるんだけど思っちゃうことがあるみたいな、
はいはいはい、
親として分かんないからみたいな、
うん、まあそこら辺のユースケースは確かに情報がどこまでいってもこれだと足りてないと思うので、インターフェース的に、
うん、
うん、
だからそれくらい気にしてるものを対象に自動化するっていうのがやっぱ厳しいのかな、うん、どうなんだろう
かな。まあコンセプトとしても多分ベビーヒルヨの方は副次効果で、うんうん、メイン機能はあのあやしてくれるパペットっていうところではあるとは思うんで、うん、
そうだね、家でも使う機会があるとか、なんかそういう工夫ができたらいいのかもな。
あ、
その例えばキッチンに親が立ってる時に子供が椅子に座ってて、その上でイルヨがあやしてくれてる、だから車に乗ってるところ以外でイルヨの動きが全体見える状態で普段使ってて、それが車にも搭載できるとかだったらいいかもね。
あ、それは全然良さそうだね。確かになんか自分の見えてるところで、なんならなんていうの、微妙な状態になったらすぐ手を入れれるような状態で安心感を高めて、うん
うんうん、
それを車にキャリーして持って行って、うん、車でもあやしてくれるっていうのは良さそうだね、うん、
そう、そこまで行けたら、行けたらなんか子供が逆にいるよ連れて行かないのみたいな、なんか人形が好きみたいなのと一緒で連れて行かないのみたいになってくれるとものすごく親としては楽というか、うん、
ああ確かに、あ、それは良さそう、それは良さそう、
うんうん、車に乗るときだけ登場するから良くないのかも。
そうだね、そう考えるとベビーイルヨがこの携帯である必要はあんまないかな。まあセットとして見た目がいいっていうのはあるかもしれないけど、家で使うんだったら、ね、なんだろう、親が常にベビーイルヨを抱えて歩くようなことになるから、
うん、ハルさんみたいなのが大事かもね、うん、子供自身でちょっと抱きかかえて持っていけるとか、一緒に寝れるとか、
うんうんうん
うん、そういう柔らかさとか軽さみたいな方が重要視されるかもね、
うん、うん、なるほど、まあ確かにそれはありだと思います。まあ、あの日産とタイアップしてって前提がちょっとあれになるけど、うん、まあ確かにそういう方向性だったら良さそうですね。
ね、はい、すいません、はい、思ったよりあの盛り上がっちゃいましたが、
まあ96分話さったんで、はい、今日はこのところでおしまいとしましょう。はい、ありがとうございました。